皆さん、改めましておはようございます。猛暑日が続いていますが、数日一服とこう言いたいところでしたけれども、今日も暑さが戻ってまいりました。今日は教団として平和聖術として礼拝を共にいたしております。77年前の8月6日には広島に、9日には長崎に原爆が投下されるなど、それから長く筆舌に尽くしがたい第二次世界大戦が続き、ようやく終結となりました。中国には多くの日本人将兵、民間人が残留していました。しかし、大変ご苦労のある中でしたが、無事に帰国することができたことは大変な幸いなことでした。当時の中華民国総統蒋介石氏は、恨みに報いるに徳をもってすと老子の言葉を引用し、日本人への報復的行動を禁じました。徳、慈しみの心、誠実な心を命じました。そこにはクリスチャンであった総統夫人宋美齢氏の、人を許すこと、隣人を自分のように愛する、イエス様に従った勇気ある行動がありました。一方、北海道の島々、また中国東北部におられた人々は、旧ソ連軍の突然の侵攻で戦争の悲劇が続いていました。さて、今日まで国内外では人々の人心、心、また体の癒し、安全な生活回復を成し、平和を守ろうと願い続けてまいりました。しかし、各地の紛争は少数民族の圧迫、避難民の方々を生む、その痛みは続いています。さらに大国が、あのロシアが突然のウクライナ侵攻を起こしています。どこまで人は自分の権力、欲望のため、偽物の正義をかざして、弱い立場の人々を犠牲にしているのかを思わされます。それでは、それは誰だ、いや彼だと指摘することもありますけれども、自らにも今問われております。しかし、そのような人間をも愛され、許される、変わることのない平和の神様がおられます。神様の前に身勝手な罪を告白し、許され、神様との絆を回復するものでありたいと願います。一方、こうした困難の中、平和維持や医療救済活動を忍耐強く続けてくださっている人々の、隣人を愛する働きをも覚えます。少しでも支援ができるようになりたいと願います。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の金曜日の箇所の中からとなります。最初に、試練に遭う。このことはむしろ喜び、また希望につながることを教えています。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときは、この上ない喜びと思いなさいと言います。この上ない喜びと思いなさい。しかし、試練、苦難は避けたいところです。確かに絶えずやってくるのが試練です。これはどんな意味があるのでしょうか。こんなことを考えます。オリンピック水泳日本代表の池江璃花子選手です。3年前に突然白血病と診断され、泳ぐどころか過酷な闘病生活が始まりました。それはご自身も思っていたより数千倍も大変だったとおっしゃっていました。すっかり衰えた筋肉から、昨年の東京オリンピックにも出場と劇的な回復を果たされました。実に過酷なトレーニングを重ねられた結果でもありました。そしてこうも話されました。 私は、神様は乗り越えられない試練は与えない。自分に乗り越えられない壁はないと思っています。こうおっしゃいました。聖書にある言葉からでした。そこにはこうあります。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。この約束は私たちのためにあります。試練はあるというのです。しかし、耐えられないような試練に合うことはないし、そこから逃れるようにしてくださると約束されています。神様がそこにおられるからです。神様を信頼し、神様を信仰し続けているなら、そのようになしてくださるとの約束です。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。この忍耐です。ただ我慢することでもありません。禁欲的に収容して内に閉じこもり、じっとこらえることで苦しみに無感覚になろうとするものでもありません。望んでいることを神様は答えてくださると確信する忍耐です。神様は私たちに喜んで答えてくださる神様です。試練を避けるのではなく、神様に大いに期待し、信頼し続け、正面に受け止めていくなら、乗り越えさせてくださると励ましてくださいます。それまでにない喜びや希望を実現する勝利を得させてくださいます。いつも私たちに語って励ましておられます。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。イエス様がおっしゃいました。ですからこの忍耐を与えていただこうではありませんか。次に知恵を求めることです。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。知恵とは何でしょう。辞書によれば、物事の道筋を立て、計画し正しく処理をしていく能力とあります。聖書は、知恵の欠けている人がいれば誰にでも、こういうふうに言われます。ですから私は、そうであればすぐにでも手を挙げます。求めたいです。皆さんはいかがでしょうか。知恵に満ちたソロモン王です。父ダビデ王から地位を引き継ぎます。神様が彼が休む夢枕に立ちます。そして問われました。何事でも願うがよい、あなたに与えようとおっしゃいました。ソロモンはお願いをします。私は取るに足らない若者でどのように振る舞うべきかを知りません。どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えくださいと求めました。神様は、あなたに知恵に満ちた賢明な心を与えるとされて、それだけではありません。さらに、あなたの求めなかったもの、富と栄光も与えると約束なさいました。彼の謙遜な心、知恵をまず求めた心にお答えになりました。彼は国を繁栄させました。それは、 彼が試練、苦難を超えて忍耐を学び、人生の深い洞察力である知恵をいただいたからでした。ソロモンは知恵とは何かを箴言で残しています。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは分別の始め。神様を恐れ、信頼し続けることこそ、そして主なる神様にへり下り、求め続けることが知恵の秘訣だと言います。これこそ神様が受け入れてくださることです。ですから、私たちもこれを求めようではありませんか。そして、疑わないで信じ、信頼して願うことを教えます。聖書は、いささかも疑わず、信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。心が定まらず、生き方全体に安定を欠く人です。私たちの祈りについても忍耐することを教えています。私自身、どのように祈ったらよいかわからない困難にぶつかりました。神様に祈りました。でも答えられません。神様の御心がなされるので、御心でない祈りだから答えられないのだと思っていました。そうではありませんでした。実は願う以上のことを神様はすでに用意しておられたのです。イエス様はこうおっしゃいました。祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。私たちは祈りが間違っているのではないか、御心にかなっていないのではないかとためらうことがあります。また、聖書の言葉を教えられ、疑問を持ってはいけないと考えるかもしれません。そうではありません。なぜ祈りが答えられないのか、直接神様に訴え続けることが大切です。教えられたことを、また疑問を聖書で直接調べ、そして神様に問い続けることが大切です。神様は私たちとの交わり、絆を求めておられるのです。神様が喜ばれないのは、信頼するようで、勝手な都合によって背を向ける、また自分を隠すような揺れ動く心です。むしろ神様は自由に判断する心を私たちに与えておられます。自由を豊かに使って神様に喜ばれる判断をするようにと願っておられる神様です。イエス様はおっしゃいました。真理はあなたたちを自由にする。真理である御子イエス様、神様に結ばれているなら、いつも私たちは自由なのです。神様が求めておられるのは、私たちとの交わり、絆です。背を向けた罪を告白して、神様にいつも向かい、結ばれ、歩むことが、誠の安心であり、平安です。今の時代も、カルト集団、人権を侵害したり、強制的で反社会的な行動をしているグループが、人々や社会を悩ましています。時には、聖書の言葉の一部のみを取り上げて、都合の良いように使い、人々に圧力をかけたりしています。しかし、イエス様は弟子たちの質問に答えておっしゃいました。世の終わり、さまざまな事態が起こる。イエス様は、天地は滅びるが、私の言葉は滅びない。聖書の御言葉に根ざすことを命じられました。 誠の神様に求め続け、問い続け、信頼続けてまいりたいと願います。キリスト教を信じることによって人生や将棋が大きく変えられたとおっしゃる加藤一二三さんです。このようにおっしゃっています。特に私が大切だと感じている教えは忍耐、慰め、謙遜です。そしてしかし実際には忍耐のみによって生きるのはなかなかつらいものです。だからこそ神様からの慰めによって嬉しいことや楽しいことを経験して普段の労苦をねぎらっていただくのです。さらに私たちの歩みには私たち自身の忍耐と神様による慰めが不可欠であり、その両方があるからこそ希望を持って生きていくことができるのだと聖書は語っているのでしょう。こんなふうにおっしゃいました。ですから私たちは神様に向かい忍耐、また知恵を求め信頼と信仰を持って歩みたいと願います。そして今朝の御言葉にしっかり立ちたいと思います。あくまでも忍耐しなさい。知恵の欠けている人がいれば神に願いなさい。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。と聖書はおっしゃいます。お祈りをいたします。天の父なる神様、お名前を賛美いたします。御子イエス様が私たちの罪が許されるため、十字架で命まで捧げてくだされ、取りなしてくださった深いご愛に感謝いたします。日々の歩みに必要な忍耐する喜び、信仰を助ける知恵をお与えください。そして励ましてください。教会が信頼と信仰の恵みに満ち溢れる場として、家族、友人、地域の方々に仕えてイエス様の福音を分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。